安らかに。各界の著名人に自らの死を予測して、新聞に報じられるであろう死亡記事を自らに書いてもらう。そんな珍企画による本、私の死亡記事、文藝春秋刊があった。それぞれユーモアにあふれて、なかなかの傑作ぞろいと評判だった。実際、各界人士の訃報に接して、その人柄や業績を偲ぶ。それを新聞コラムの伝統的な役割の一つとしているのは、その尊い人生から何事かを学びたいと思うからでもあろう。棺を置いてこと定まるという。死後、その人の進化が初めて定まるという意だろうが、そう考えるとコラムの責任も決して軽くはない。それを痛感しつつ願う。ぜひ安らかに。井上靖、秋のノーベル文学賞受賞者発表の夜、東京世田谷の井上靖さん宅には、大勢の新聞記者が集うのが恒例だった。候補の段階で騒がれて、気分の良かろうはずはない。日頃、文学に縁遠そうな若い社会部記者にも、しかし、井上さんは心よく応対してくれた。その度に取材が空振りに終わっても、その大きな人柄に記者たちが包み込まれてくるのがまた常だった。そんな折に、自らの記者時代を思い出されていたか。昭和20年、1945年の終戦の日、毎日新聞、大阪、社会部デスクとして、社会面トップに、玉音、ラジオに配して、を書いてもいる。記者時代は井上文学の醸成の時だったのだろう。取材を通じて人と人とのつながりを大切にした。研ぎ澄まされた。だが、人間的で温かい作風が培われた。その数々の作品をタコに例えた性分がある。軽く上がったタコ、いきなり落ちたタコが地面に突き刺さってあっぱれなものもある。として続けている。少年たちにそれが決して絶望を意味しないことを伝えたい、と。最後の日、病床で手伝いの女性を気遣い、ふみ夫人にチップを、と話したという。寒風吹く深夜、遺体が戻った自宅玄関先で、記者たちの取材に気丈に応じた夫人の姿に、井上さんの温かい視線を感じた。91年1月31日。中川一政。神奈川県真鶴の画室に中川一政画伯をお訪ねしたことがある。この頃絵が本当に描けるようになりましてね。雑談の中で画伯のこの一言に思わず息を呑んだ。我が国洋画界の最高峰と言われて久しい大家のしみじみとした小姉だった。画室から福浦の海を望む。その堤防に毎日キャンバスを立て、海と対峙した20年間を井戸の貝堀に例えてもいる。汚い水を汲み出し汲み出し、井戸が空になったと嘆いたとき、きれいな水が湧き出した。孤高の独学の精神、それを腹の虫と称した。ただ教わっても役に立たぬ。自ら勝ち取らなければ腹の虫が収まらぬ。釣り落とした魚の寸法と題した性分がある。鯛を釣り落とした男が、ああ、残念なことをした。三尺もあった。と言うと、傍らの男が、一尺もあるものか。という、そうかもしれない、として続く。釣り落とした男は感動で言っている。傍らの男は物差しで言っている。感動は物差しでは測れない。腹の虫が動く感動を追い求めた。あの真鶴の画室では、絵を描くことがやっと楽しみに、とも話してくれた。昔、画室の壁に、賢者、セネカの言葉を書いて貼っていたそうだ。ひねもす走りを仰せたる者、夜の安きに、つくこそよけれ。 1891年2月6日、春日八郎。演歌、おとみさんの曲は、もともと岡春夫さんのために作られたそうだ。それが当時、新人歌手の春日八郎さんに回されて、空前の大ヒット曲となったのは、昭和29年、1954年だ。戦後を引きずっていた時代だった。二重橋事件で年が明け、ビキニ被災、洞爺丸遭難など暗いニュースが相次ぐ。不況下にあり、この浮世離れした軽快な歌が酒の席で憂さを忘れさせたのだろう。が、しんみりした演歌という意味で、私自身納得がいく歌は、と、後に春日さんが挙げているのは、翌30年の別れの一本杉だった。泣けた、泣けた、こらえきれずに泣けたっけ、のあの歌だ。地方から上京した若者の哀愁がにじむ。福島県会津出身の春日さんも歌手として辛い下積みを経た。前座で歌い地方回りをし、デビューを果たした歌もまた赤いランプの終列車だ。その先に別れの一本杉や34年の山の吊り橋がある。地方の中卒者の集団就職が盛んに行われた昭和30年代、下町の工場で高度成長を支えた人々の歌でもあった。いくらか突っ張ったリーゼントの髪型が、そんな若者たちの象徴だったようにも思える。村外れの一本杉も、石の地蔵さんも、しかし今は思い出の光景となり、赤いランプの終列車のように、春日さん、行く。91年10月24日。岡田よし子。日本国とロシア国との境、エトロプ島とウルップ島の間にあるべし。幕末の安政元年1855年に結ばれた日露通航条約にそうある。北方四島が日本の領土であることを両国が確認した歴史的な文書だ。条約はカラフト、サハリンについて、境を分かたずと国境を設けず、両国民の混住の地とした。その後、曲折を経て、日本がカラフトの北緯50度以南をロシアから譲り受けたのは、日露戦争後のポーツマス条約だ。昭和13年、1938年1月、岡田よし子さんが恋の逃避行で越えた国境は、その雪の50度線だった。愛人の杉本良吉氏は、しかし越境後、日本軍のスパイとして銃殺された。スターリンを神様と思っていた杉本が、遥か後にこの事実を知った岡田さんの悲痛な思いは想像を超える。第二次大戦末期にソ連は、中立条約を無視して対日参戦した。北方四島の占領は今に続くが、そのソ連も崩壊して1ヶ月余り。北方領土をめぐる交渉で、ロシア側が日露通航条約を初めて肯定的に評価したという。今更ながらの感はあるが、もつれた糸をほぐすには原点に立ち返る以外にない。日露から日ソ。そして日露両国のもつれた歴史に波乱の人生を重ね合わせた岡田さんの葬儀が昨日モスクワで営まれた。92年2月13日。デートリッヒ。平和。なぜそれは心から望んでいるときにこんなにもしばしば逃げてしまうのか。時代。本気で言うのですが、記憶にある限り、時代はいつも悪かった。デートリッヒ ABC。翻訳、フィルムアート社から引いた。アルファベット順に人生の傾向を散りばめた著は、女優、マレーネ・デートリッヒの自叙伝とも言えるだろう。1901年、ベルリン生まれ。日本の明治34年、広人親王、後の昭和天皇誕生の年でもある。 少女時代に第一次世界大戦を目の当たりにし、米国籍を得た後の第二次大戦ではナチズムに抵抗し、命がけで欧州戦線の兵士慰問を続ける。日本でも後に知られるリリー・マルレーンはこの時の歌だ。敵味方の兵士が口ずさんだという。スクリーンでの妖艶な美と祖国と戦った強い意志と、その祖国への切ない思いは想像を超える。ABC にドイツの校もある。ドイツ。ドイツのために泣いた涙は乾いてしまった。もう顔を洗ってきましたから。晩年はパリに住み、祖国の統一を祝福した。パリ。いつ行っても裏切られることのない家。その大好きなパリの自宅で死去。90歳だった。20世紀という時代をそのままに鮮烈な人生を歩み、大股で去っていった。92年5月8日。松本清張。松本清張さんが万年筆で記した一枚の履歴カードが勝者の資料として残っている。黄色ばんだそのカードの学歴欄には、ただ一行。小倉市清水尋常高等小学校卒とある。この種の履歴に小学校卒と書くと、子供が覗き込んで暗い顔をすると松本さんは後に記している。その時、子供に言う。人生には卒業学校欄はないんだよ。成果が貧しかった。小学校卒後、給仕を振り出しに下積みの仕事を長く続けた。俺、お前の中の友人もいなかった。その孤独と憂鬱が読書に目を向けさせ、やがて作家への道を歩ませた。初めての小説、西郷札を書いたのは真夏だった。狭い蚊帳の中で妻や子供たちがゴロゴロと寝ている横の四畳半で、蚊をうちわで追い、汗をふきふきして書いた。これは自伝書、雑草の実の一節だ。踏まれても強く生きる雑草。その小さな実に自らの半生を重ねたのだろう。遅咲きではあったが、その実が大きく花開く。いや、遅咲きだったからこそか、盛んな創作意欲で700数十の作品を世に送った。そのいずれもが幅広い読者の共感を呼んだのは、長く、辛い生活体験の裏打ちがあったからだろう。骨太に、エネルギッシュに、自ら言う、卒業学校欄のない人生を生き抜いた。92年8月6日。